それでは今日の聖書箇所をお開きください。旧約聖書、聖書の前の方ですね。旧約聖書の第二列王記5章1節から14節です。585ページをお開きください。それではお読みいたします。第二列王記5章1節から14節。アラムの王の将軍ナーマンはその主君におもんじられ尊敬されていた。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからである。この人は勇士ではあったが雷病にかかっていた。アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていたが、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様の雷病を治してくださるでしょう。それでナーマンはその主君のところに行き、イスラエルの地から来た娘がこれこれのことを言いましたと告げた。アラブの王は言った。行ってきなさい。私がイスラエルの王に宛てて手紙を送ろう。そこでナーマンは銀10タラントと金6000シェケルと晴れ着10着とを持って出かけた。彼はイスラエルの王宛ての次のような手紙を持っていった。さてこの手紙があなたに届きましたら、実は家臣ナーマンをあなたのところに送りましたので、彼の雷病から彼を癒してくださいますように。イスラエルの王はこの手紙を読むと自分の服を引き裂いていった。私は殺したり生かしたりすることができる神であろうか。この人はこの男を送って雷病を治せという。しかし考えてみなさい、彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。神の人エリシャはイスラエルの王が服を引き裂いたことを聞くと、王のもとに人をやっていった。あなたはどうして服を引き裂いたりなさるのですか。彼を私のところによこしてください。そうすれば彼はイスラエルに預言者がいることを知るでしょう。こうしてナーマンは馬と戦車を持ってきてエリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使いをやっていった。ヨルダン川へ行って7度あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体が元通りになって強くなります。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。何ということだ。私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、この雷病を治してくれると思っていたのに、ダマスコの川アマナやバルナバ、パルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではない。これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って人についた。その時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありません。そこでナーマンは下っていき、神の人の言った通りヨルダン川に7度身を浸した。すると彼の体は元通りになって、幼子の体のようになり、清くなった。はい、この箇所から、清くなりなさいと説教台で、広川牧師に説教をしていただきます。なお、ここ、雷病と訳されていますけれども、これは今は雷病とは違う病気だということで、新しい聖書からは後で説教の時に出てきますサーラトっていう言葉で、ヘブル語の 訳そのままで、書かれております。
皆様おはようございます。今週もですね、いよいよ金曜日から、東京オリンピックが開幕をいたします。もう皆様ニュース等でよくご存知の通りですね、参加する選手団や、関係者の方々が続々と入国をしていらっしゃっておりますが、同時に感染者も出てきております。ますます首都圏もですね、はじめもし、としてコロナの感染者が増えてきておりますので、今週も皆様の健康とそして御事の歩みが守られますようにお祈りをいたします。それでは一言お祈りをいたします。天の父なる神様、尊い皆を賛美いたします。先週一週間の歩み、人々の歩みを守り支えてくださったことを覚えてありがとうございます。今週は大きなオリンピックが東京で開催をされてまいりますけれども、楽しみであると同時に不安も抱えたオリンピックとなります。どうぞ神様がそれぞれの歩みを守ってくださって、また私たち一人一人の健康を支えてくださって、日ごとの歩みが守られていくように切にお願いをいたします。しばらく聖書の御言葉から励ましをいただきたいと願っております。お一人お一人に必要な励ましが語られてまいりますように助けてください。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて今日はですね、先ほどお読みいただきました第二列王記五章の1節から14節からより学んでいきたいと思います。ここは大変教会学校ではですね、有名なナーマン将軍の病気が癒されていくということが記されております。イスラエル北王国、イスラエルは南と北に分かれてしまいましたけれども、北王国のですね北東に位置する場所にアラムという国が当時ございました。そしてイスラエル北王国とアラムの国はですね、お互いに敵対関係にございました。そしてたびたび戦いが行われておりました。しかしこのアラムの国の将軍でありましたナーマンという方はですね、この先ほど読んでいただいた一節の後半にこう書かれています。主がかつて彼によってアラムに勝利を得させられたからであるというふうに記されています。すなわちこのナーマンという将軍はイスラエルからすると敵国になるわけですね。でしかも軍隊のトップ司令官ですから、このイスラエルの国からすればですね、とんでもない人物なわけです。しかし主なる神様がこの人物を深く愛されていたということがわかります。そして彼はですね、勇士でした。名誉も権力もお持ちの人物でしたけれども、同時に、このツァラートというヘブル語で表現される病気を患っていました。新共同訳の聖書ではですね、重い皮膚病という訳を当てておりますけれども、とにかくそういうですね、サラートと呼ばれる重い皮膚病を患っておりました。でこの重い皮膚病、治療法は当時何もありません。ですから死に至る病、不治の病 というふうにされていた病気に彼はかかっておりました。さて、このイスラエルの国に勝利したアラム軍はですね、イスラエルの国から捕虜を連れてきていましたが、その中に一人の少女がおりました。で、彼女はこのナーマン将軍の妻の周りの身のお世話をするですね、召使いになっておりました。で、この捕虜として、連れてこられた少女がですね、主人のナーマンのこの重い皮膚病を見てですね、このこういうふうに言うわけですね。3節で、その女主人に言った。もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとあの方がご主人様のタラートを直してくださるでしょうにと、まあ、そのように勧めをいたします。するとですね、これを聞いたナーマンの妻はですね、ナーマン将軍に話します。そしてナーマンはですね、自分が仕えているアラムの国の王に、実は私の家で仕えている一人のイスラエルの少女がこのように告げておりますというふうに話しますと、アラムの王はですね、じゃあ私はね、イスラエルの国の王宛に手紙を書きましょう、ですからすぐにイスラエルにあなた行きなさいというふうに命じます。関係の悪い隣の国へですよ、王自らが部下のために手配をするというのは、このナーマンという人が王にとっていかに大切な部下であったかということがわかります。そこでナーマンはですね、多くの高価な贈り物と王の手紙を携えてサマリアの町に住むイスラエルの王のところに行きました。ナーマンはですね、サマリアの町に着きますと、イスラエルの王にアラム王からの手紙を手渡します。手紙にはこう書かれておりました。私の家臣であるナーマンの重い皮膚病を治してくださいと書かれていたんですね。で、このイスラエルの王はですね、これを読みますと、着ている洋服をですね、バリバリバリと破るわけです。これは当時のイスラエルの人たちがですね、怒りやこの悲しみを表すときにですね、自分の着ている洋服を破るということが行われていたためですね。そして7節でですね、王はですね、このように言うわけですね。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。この人はこの男を送ってサラートを直せという。しかし考えてみなさい、彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。まあ、そのようにしか受け止められなかったと思いますね。そしてこのことを伝え聞いた預言者エリシャはですね、王様、その男を私のところに使わせてくださいと。彼はイスラエルに誠の預言者がいるということを知ることになるでしょうと、イスラエルの王のもとにですね、使者を使わしました。ナーマンはですね、早速王宮を出てエリシャのところに赴きます。そしてエリシャの家の前に立ちました。ところがですね、家から出てきたのはエリシャ自身ではありませんでした。エリシャの使者が家からやって出てきて、そしてですね、ナーマンに対してヨルダン川に行って7回水の中に体を入れなさいというふうに命じました。これを聞いたナーマン、 怒り浸透です。11節こうありますね。しかしナーマンは怒って去り、そして言った。なんということだ、私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神主の名を呼んで、この幹部の上で彼の手を動かし、このサラートに侵されたものを治してくれると思っていたのに、死者しか来なかった。そしてもう一つ腹の立つことはですね、ダマスコの川アマナやパルパルはイスラエルのすべての川に勝っているではないか、これらの川で洗って私が清くなれないのだろうか。こうして彼は怒って帰途に着いた。一国の将軍がわざわざ出向いてきてるんです。その身分の高い自分自身をですね、本人自身が出向かないで使いの者に、あのヨルダン川に行ってですね、体を洗ってきなさい、それでおしまい、そういうですねエリシャの態度に腹を立てたということです。ところがですね、この時取りなしてくれる人物が現れます。それがこの時ナーマンに付き添っていたしもべたちでした。13節お読みしますと、この時彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、あの預言者がもしも難しいことをあなたに命じたとしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。ただ彼はあなたに身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。そのように進言をいたします。するとナーマンはですね、まあ言われてみれば確かにそうだ。そこでしもべたちの言葉に従ってですね、彼はヨルダン川に移動いたしました。そして言われた通りに7回川に入って体を浸してということを繰り返しました。するとどうでしょう、彼の重い皮膚病はみるみる治ってまいりました。これは肉体的にはですね、幼子のように肌がきれいになったというだけでなくてですね、まことの神様によって清いものと認められたということを意味いたしました。この経験をしたですねナーマンは15節、そこで彼はその一行のものを全部連れて神の人のところに引き返し、彼の前に来て立っていった。私は今イスラエルのほか世界のどこにも神はおられないことを知りました。そして17節でこの後半でですね、このように告白をしています。そこでナーマンは言った。しもべはこれからはもう他の神々に全焼の生贄やその他の生贄を捧げず、ただ主にのみ捧げますから、というふうに告白をしています。すなわちイスラエルの人々が信じる、またエリシャが信じる主と呼ばれる神様だけを愛し仕えていくという決心をしたということです。ナーマン将軍、自分の身に起きた病が癒される奇跡に驚き、そしてそうしてくださった主なる神様に心から感謝をしたということです。 イスラエルの国から連れてこられた捕虜の一人の少女の言葉を無視して聞き入れなくてもよかったのに、ナーマンの妻もナーマン自身もそしてアラムの王様も受け入れて従いました。またしもべたちの言葉をナーマンが受け入れてエリシャの言葉の通りに従ったことに、神様の深い配慮と何としてもですねナーマンを救ってあげたいという神様の強い意志が表されていた出来事であったということが言えます。私たちはですね、今日のこの箇所から一つのことを学ぶことができます。それはナーマン将軍のですねこの記事というのはキリスト教信仰の大切な原則が教えられているということです。それは何かというと、主と呼ばれる神様に信頼をして、そして語られる言葉に素直に聞き従って歩むときに、そこに必ず神様の祝福があるということです。まずですね、イスラエルから連れてこられたたった一人の少女、彼女がですねナーマンの妻に語ったサマリアの預言者のところに行かれたら必ず病気は治るという言葉、その言葉を信じて行動いたしました。次にヨルダン川に行って7度体を洗いなさいという預言者エリシャの命令にナーマンは従ってその通りにしたということ。名前も記されていない少女の言葉に従う、また預言者エリシャの言葉に従ってその通りにするとナーマンの病気は治りました。そして彼は主なる神様だけが誠の神様であることが分かり、生涯仕えていく、そういう決心したナーマン将軍の人生というのは主なる神様に祝福を受ける、そういう歩みとなりました。神様の前に何も誇ることのできない私たちですけれども、人生の途上で神様の導きと恵みによって私たちの罪からの救い主イエス・キリストと出会いが与えられました。そしてイエス様を救い主として信じることによって私たちは永遠に生きる命を与えられました。また私たちの人生の歩みの中には成功した、うまくいった、願いが叶った、そういう私たちにとって本当に良かったと思える出来事もありますけれども、同時にこれがなければどんなに私は幸せになれるんだろうか、楽になれるんじゃないか、そういう試練やいろんな課題を私たちは抱えながら歩んでいます。でもその時にですね、全てのことはあなたにとって必ず益となるんです。それはあなた私が神様の言葉に従うというそのことによって全てのことは益と変えられていくわけです。それがナーマン将軍の人生に起こった出来事でした。 私たちは聖書の約束の言葉を聞いて従っていく。そこに励ましや、また力づけられて困難な事柄に向き合う勇気を与えられることができます。今週も私たちはですね、いろんなところを通っていくでしょう。でも聖書が示す神様の言葉にですね、信頼をして素直に聞いて従ってまいりたいと思います。必ずそこには神様の祝福があるということを信じて歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちの人生には嬉しいこともまた辛いと感じること、いろんな出来事を通されます。しかし私たちがどのようなところを通されたとしても、神様の御声を聞いて感謝を持ってその言葉に聞き従っていくときに、全てのことは益に変えられ、祝福につながっていくことを覚えて歩んでいきたいと願っております。今週も兄弟姉妹一人一人の歩みを豊かに祝福してください。試練の中にある方を顧みて慰め励まし力を与えてください。病を得ている方々もいらっしゃいます。お一人お一人の病を癒し健やかにしてくださるように切にお願いをいたします。主イエスキリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。